Mobile update.
はい、それではお時間になりましたので始めさせていただければと思います。本日お集まりいただきましてありがとうございます。今さら聞けないアプリマーケティングアプリ外体験編ということで、最終回ですね、セミナーの第4回目になります。やっていければと思っております。よろしくお願いします。
お願いします。はい、
では早速ですが、本編の方を移っていければと思っております。まずですね、私の自己紹介になります。私エリプロの稲田と申します。なんか結構いろんなことやってて何やってんだっていうふうに社内以外から言われててよくわかんないんですけど、一応経営戦略部署というところに所属をしておりまして、中長期の、事業戦略の策定だったりプロダクトの中長期の方針の策定というところにを担っております。でですね、もともとアプリマーケティング全体見ていた経験がございまして、並走だったり、あとホップだったり、あとはアプリ内マーケティングですね、そういった部分のすべてのプロセスを踏んできた経験がございますので、本日ですね、アプリ内のマーケティングのエキスパートという枠組みでですね、視点でですね、話しながらキムさんにですね、アプリ外の体験をどういうふうに改善していくのかに関してお話を伺っていければと思っております。はい、ではキムさん、自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、本日はお集まりいただきましてありがとうございます。メルカリメルロジのキムと申します。ちょっと軽く自分のこれまで の経歴をお話しさせていただくんですけれども、自分は実はメルカリに新卒入社をしてまして、2017年入社ですね。当時なんかメルカリってこうサービスとしては認知されてるけれども、新卒として入れるんだっていう飲み会でメルカリって言っていじられるみたいなことをすごい経験してたんですけれども、という形でメルカリに新卒入社をして、最初はプロダクトマネージャーって言われる、お客様の顧客体験を定義して、でそれをこうエンジニアとかデザイナーと一緒にこう作っていくっていう仕事を、やってました。で結構新規事業に携わることが非常に多くって、おそらく3分の2くらいは新規事業関連の仕事をしてきたんじゃないかなと思ってます。メルカリメゾンズっていうメルカリの実は姉妹アプリみたいなのが今はもう実はないんですけれども昔ありまして、その立ち上げをやっていたりとか、あとメルカリの商品を海外で買える越境プロジェクトの立ち上げみたいなことをやってたりしました。で今はメルロジという物流の会社が実はちょっとこの後また触れさせていただくんですけれどもできまして、こちらの事業開発ビジネスデベロップメントっていう仕事を今はしています。ちょっと、もともとプロダクトマネージャーからその後ビジネスデベロップメントにこうジョブ転したっていうところもいろいろとまさに今日のテーマであるそのアプリ外体験の大事さみたいなところをすごく身にしみる経験があったりとかして、そういったこう職種の変更みたいなのもあったんですけれども、はい、今日はなんかそういったこう自分のアプリの内外どちらも経験した身からいろいろお話をできたらなと思っております。はい、
よろしくお願いします。確かにPDM からビズデブっていうと完全に枠組み変わってきますもんね。
そうなんですよね
だからこそ確かにアプリ内外の両方見たからこその今日のお話を伺いそうということで非常に楽しみです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、で本日ですね、QA パネルの方からご質問をいただけるようになってますので、どのタイミングでも全然構いませんのでぜひご質問ください。パネラーの方にも大丈夫ですし、モデレーターの私の方にも大丈夫ですので、本日ですねアプリ外体験編の方ですね、に関してご質問ある方はぜひこちらからどんどん QA の方送っていただければと思います。あと本編始まる前にいきなりアンケートかよっていう話かなと思うんですけど、一応視聴後のアンケート特典のご案内の方をさせてください。今回ですねお話しさせていただく内容も踏まえて、私の方でちょっと記載させていただいた、アプリグロースにおけるアプリ外体験の磨き込みの重要性というちょっと大層の名前ついてるんですけども、こういった名前のホワイトペーパーの方をご用意をさせていただいております。メルカリさんの事例も取り上げさせていただいてるんですけど、そこに加えましてフードデリバリー系のアプリとか、あとマッチングアプリとかですね、もろもろの、いろんな事例盛り込んだ、どのようにすればアプリ外体験を磨き込んでいけるかに関してお話しさせていただいている内容になりますので、ぜひですねこちら、アンケートの方をご回答いただけますと、手に入れることができますのでよろしくお願いします。はい、じゃあちょっと前置き長くなりましたけども本編の方入っていければと思います。はい、今回本編アジェンダですね、4点ご用意しております。まず1点目がなぜアプリ外体験が重要なのかというところに関して、そもそもの市場感を踏まえながら私の方からご説明をさせていただきます。でその上でですね、キムさんの方にメルロジさんの事業サービス内容というところを簡単に伺った上で、本編のパネルディスカッションの方に入っていければと思います。じゃあ簡単になりますけど、私の方からまずそもそもなんでアプリ外体験が重要かに関してお話をさせていただければと思います。まずですね、そもそもサービスのユーザー設定におけるアプリの役割ってどういうものかというところをちょっと簡単に洗い出してみました。 横軸の方にですね、実際にユーザーさんがアプリを認知してから実際にダウンロードして、使っていくまでの流れを表してまして、今出しているのが EC アプリをちょっと例にとっているものになるんですけども、ここで見ていきますと、認知ではテレビ CM を見たり SNS とかを見たりして、で検索とかではウェブ検索とかを見たりするけど、ダウンロードはアプリストアに行ってアプリ内で、体験をする。ただ重要になる点っていうのが、 EC アプリにおいてはあくまでもこのアプリ内っていうのは1接点でしかないっていうところですね。なぜかというと、アプリ外の体験としてこの発送受け取りとか、商品のレビューとか、実際使ってみるというところが発生しますので、実はですね、アプリ内の体験の磨き込みも重要だけども、アプリによってはそもそもそれ以外の部分の改善の方がインパクトとしてはでかいっていうパターンも大きくあり得るかなと思っております。なので重要になる部分としましては、アプリ UX の改善というのは重要なんだけども、前後のステップも俯瞰して捉える必要性があるかなと思っています。例えば具体的な事例で申し上げますと、発送受け取りの段階で顧客が感じる課題とかでいくと、梱包品質が悪いとか届くのが遅いとか、でそもそもの商品の話でいうと商品の質が悪かったとか、なんかサイトで見た状態と実際に届いた状態全然違うじゃんみたいなパターンもありてると思うんですね。でこの辺って一見その発送受け取りとかでいうと梱包品質とかに関しては例えばその宅配便の業者に対して不満がいくかと思いきや、やっぱりサービサーですね、 EC アプリの方に行くわけですね、不満としては。なので全てのステップを俯瞰して、どのポイントでユーザーと関わっていて、そこにどういう体験提供してるかっていうのはしっかりと見せる姿勢があるかなと思っております。でこちらが概論になるんですけれども、ここを後押しする内容っていうのが直近発生しておりまして、アプリ利用の新陳代謝っていうのが加速しております。具体的に申し上げますと、アプリのダウンロード数とか利用時間っていうのは結構今も伸びてはいるんですけども、実際に継続して使ってもらえるアプリ数とか割合っていう伸びに関してはだいぶ落ち着いてきている傾向がございますと。なのでその限られた時間を多くのアプリが今奪い合っている状況になっておりますので、アプリ内だけで体験を提供している場合であれば、それでいいかもしれませんが、アプリ外も含めて体験提供している場合であれば、しっかりと全てのステップを踏まえて体験を提供していかないと、どんどん使われなくなってしまう可能性がございます。この裏打ちのデータがスマホの利用時間とかにも表れてるんですけど、スマホの利用時間一応各国で増加傾向にはまだございます。ただそこまで行ってもやっぱ1日のうち3時間とか5時間ぐらいまでしかキャップとしてはいかないようになっています。ちょっと見にくくて恐縮ですけども、日本のデータですね、が右から5番目のデータですね、失礼しました、6番目ですかね、のデータ、ジャパンって書いてあるデータになるんですけども、実は日本って常に利用時間ってもう頭打ちになってきてしまっているんですね、4時間弱なので、そもそもその使われる時間って3、5時間ほどしか世界全体でもなくって、日本の場合はもう頭打ちになっていて4時間しかないと。で人間が起きている時間って8時間睡眠したとしても16時間余りますので、実は 25% ぐらいしかアプリに使う時間ってないよねって話になってくるので、やっぱアプリ外体験って重要だよねって話になってくるかなと思っております。ここまでの話簡単にまとめますと以下の通りになります。アプリ内体験ってのはやっぱ多くのインターフェースの1個の1つですと。で顧客は多くの時間をアプリ外での体験に費やしている。でかつサービスを長く使ってもらうためのハードルというのは現状上がっておりますので、しっかりとですね、顧客の本質的な課題というところをアプリ外の部分を俯瞰しながら、ユーザージャーニー全体を俯瞰して改善していくところの重要性がどんどん上がってきている背景がございます。という形で簡単にここまでですね、なぜアプリ外体験が重要なのかに関してトレンド感も踏まえながら、簡単にお話をさせていただきました。はい、では続いてですね、パネルディスカッション入る前に先にですね、メルロジさんがどういうことやってるかに関して多分、皆さん理解した方が分かりやすいかなと思いますので、キムさん、こちらの説明をよろしくお願いします。
はいですね、まずメルカリとメルロジの関係性みたいなのが分かりづらいと思うんですけれども、メルカリっていうフリマサービスがありまして、2013年にスタートしたんですけれども、そこに対して物流特化の子会社っていうのがメルロジというものになってます。メルロジは本当にもう1ヶ月ちょっと前ですね、10月の28に設立した本当に新規の会社になっています。でメルカリなんですけれども、今、MAU ですね、マンスリーアクティブユーザーという月間の利用者数が、今2000万人に到達しているくらいの規模感となっています。でただいろいろと まあ、この利用者数が増えていくことによっていろんなこう問題が実は起きてまして、次のページに行っていただくとですね、今あのそのメルカリの荷物を持ち込んだ先、例えばコンビニさんであったりとか、例えば郵便局さんであったりとか持ち込まれるんですけれども、そこ の, その発送拠点側の、レジだったりとかのオペレーション負荷が非常にこう深刻化しているみたいな問題があったりします。あと配送周りですね、こちらも次のページ行っていただくと、もしかしたらメルカリ今日聞いていただいているお客様の中に使っていただいている方もいるかと思うんですけれども、やっぱりこうお客様 の, アンケート調査をしていても、非常にこの配送周りですね、梱包だったりとかその後のこう発送体験というところが非常にまだまだ体験の課題が多いところになっています。さらになんですけれども、この配送周りっていうのが、まあ、業界としていろいろ人手不足であったりとか、あと労働問題、あとはまさにメルカリとしても取り組んで SDGs 的なその環境負荷への対応みたいなものが非常に求められていて、その中でこうメルロジとして独自の集荷物流も立ち上げて、でさらにこの配送体験を良くしていくというミッションを持って設立された会社になっています。はい、ですね、ちょっとこのあたりはあまりちょっと細かいので飛ばしていただいて、というところがざっくりメルカリメルロジの説明になるんですけれども、集荷物流網ってちょっとさっき申し上げたんですけれども、メルロジとしてはまさにそのお客様が発送して送るってところの体験を改善していこうとしてます。なのでラストマイルと言われるこのちょっと細かい話になってしまうので、配送拠点からその受け取り人の届けるところっていうところではなくて、送るという体験をより改善していこうというところで集荷物流網の立ち上げを行っています。で、私はまさに今このメルロジのこの体験をいかに改善していくかっていうところを取り組んでいまして、まさにこのリアルの体験をどう伸ばすかみたいなところを日々日々考えていたりするので、今日はそのお話ができたらなと思ってます。
はい、ありがとうございます。以上がですね、メルロジさんの事業内容になっております。で、ここまで踏まえてちょっとパネルディスカッション本編の方早速ですが入っていこうと思います。今回もパネルディスカッションがもうメインになるので、はい、で本日ご用意しているパネルディスカッションのテーマが3つございます。まず1個目がなぜアプリ外体験の磨き込みが重要なのかというところに関して、まあ、そもそもなんでメルパリさんっていうのがアプリ外体験の改善を重視するのかっていう背景に関して、まあ、社会的背景とか、まあ、ユーザーの観点とかから伺えればと思っています。でその上でどのようにアプリ外の顧客課題を解決するのかに関してですね、一連の顧客課題解決のプロセスに関して課題発見から検証で、その際の優先の策定とか検証する際の注意事項などに関して伺っていければと思っております。で最後がかなり抽象的な内容になりますけれども、真の顧客体験の磨き込みとはというテーマになってまして、本質的な課題ですねを見つけるための思考とか取り組みというのはどういうふうに行っていけばいいのかに関して伺っていければと思っております。で繰り返しになりますけれども、 Zoom のチャットの方でですね、モデレーター、パネラー両方ですね、ご質問お待ちしておりますので、ぜひですねお気軽に投稿いただければと思います。じゃあ早速ですけども、パネルディスカッションの方を移っていければと思います。まずトピック1、なぜアプリ外体験の磨き込みが重要なのかに関してですね、に関して伺っていければと思ってますけども、まあ、そもそもなんでメルロジさんっていうのが設立されたのか、メルカリさんがどういう課題を持たれてたのかに関してちょっと簡単に伺っていければと思うんですけど、
うん、そうですね、やっぱり先ほどちょっと申し上げたその発想体験っていう課題が非常に根深くてですね、そこで多分アンケートの結果とかありますかね、お客様に取ったアンケートなんですけれども、メルカリなぜ利用しないですかみたいなところをアンケート調査したところ、ダントツ1位でこの発送周りの体験の負があるっていうところがありまして、このあたりって非常にそのやっぱりこうメルカリ単体では解決しないところもあったりしていて、例えばこう一緒に今組ませていただいている配送キャリアさんだったりとか、あとは例えばそのパートナーのコンビニさんとかですねと一緒に取り組む必要がある部分で、すごく根深い課題ではあるけれども取り組みづらい場所で、まあ、そこに対して改めてメルロジとして本格的に取り組もうというところが背景だったりします。
なるほど、確かにこのデータとか見ると、まあ、一番上に来ているのが 20% で、梱包や発送がめんどくさい難しそうだからってあるんですけど、一番下の方の出品方法、出品の流れがわからないからに関してもやっぱ発送に関する話なのかなと若干関わってるかなと思うので、確かに私もメルカリさん利用してて、 出品めんどくさいなって思うこと結構あ
っていやそうですよね、私もちょっと自分自身使っていて、まあ、その出品が大変とかもあるなと思いつつ、結構あのアンケートで発見だったのは、こうメルカリの利用者の方ですね、一度もまだ出品したことがないお客様であっても、なんかその手前のなんか出品のこう仕方がわからないとか、その後の出品の話っていうよりもその先の方ですね、売れた後の心配をすごくされてるんだなってところは非常に発見で、だから結構そのしっかりそのメルカリのサービスとかも理解していただいた上で、ただやっぱり梱包が難しい、やりたくないっていうところが課題としてあるんだなっていうのは、改めてこのアンケート結果から分かった部分ではありますね。
なるほど、ユーザー観点から多分そういったその梱包の部分が面倒くさい、やり方が分かんないとかいう負の部分かなと思うんですけど、社会的な視点とかだと、うん、メルカリさんの場合どういう観点でここ踏み込むっていうふうに意思決定されたんですかね。
そうですね、ちょっと先ほどちらっとだけお話ししてしまったんですけれども、やっぱりその今メルカリ の商品を発送するお客様がコンビニに持ち込まれて、例えば本当にお昼の一番のピークタイムにこう10品とかをこう持って行ってくださって、すごくありがたい話ではある反面、逆にそのコンビニさんとしてはレジがずっとこう埋まってしまうみたいな問題もあり、その中で我々としてはもっとその独自のタッチポイント、発送拠点を作っていこうってところの動きをしてまして、今メルカリポストってもしかしたらこの今参加者58名いらっしゃる中で使ったことがある方がいたら嬉しいんですけれども、で無人投函ボックスっていうメルカリポストを開発していまして、今、まだ1000箇所弱なんですけれども、これから全国5000箇所に広げていこうとしてるんですけれども、これだと本当にもう一切対面のコミュニケーション必要なく、お客様ご自身で全てその発送が完了するというものになっていて、こういったその独自のタッチポイントというものをもっともっと拡大していこうというのがメルロジの一つのミッションになっています。
確かにコンビニで僕も出したことあるんですけど、配合的なものを感じてちょっと緊張したこともあるんで、
そうですよね、
でもできるっていうのはすごい発想の負を解消するところの秘策だなって感じはしますね、うん、なんか追加でその今3つ他挙げられているんですけど、この辺の秘策に関しても伺っていいですか。
そうですね、いくつかその発想体験の負を解消するためのサービスってものをやっておりまして、やっぱこの左上ですね、頼める便っていうのは結構その大型系の例えば家具とか家電とかですねとかをこう出品していただいたときに、やっぱりそれってこうご自身で梱包するのも難しいですし、それをこう例えばどこかに持ち込むのも難しいので、それを全て梱包プラス集荷を担当するというサービスを提供していたりします。あとアトヨロメルカリ右上のサービスについては、これは出品まではお客様に行っていただくんですけども、その後の売れた後の、商品、売れる前の商品の保管と、あと売れた後の梱包発送代行というのをすべてこうプロに任せられるっていうサービスになっています。で右下ですね、これは今まさに私が担当していて実証実験をしているところで、これからこうどんどん拡大していきたいというサービスなんですけれども、梱包代行サービスっていうのも提供し始めていて、いくつか今提供している拠点があるんですけれども、ここに店舗に持ち込んでいただくと、一切その資材とかもご自身で準備していただく必要なく、ただその商品裸で持ち込んでいただくと店頭で梱包代行するというサービスを提供していたりします。
このメルカリ梱包代行サービスっていうのは拠点として薬局とかコンビニみたいなイメージになるんですかね。
そうですね、将来的にはそういったところも増やしていきたいと思いつつ、今はまだまだちょっと限定的で、はい、そうですね、都内のミスターミンツさんのお店だったりとか、あとドコモさんのお店とかで今実証実験をしてたりします。
なんかそこの辺のなんか拠点の選出の基準とかって、やっぱメルカリさんの実際のユーザー利用データとかは意識しながら選定されるんですか。
そうですね、いろんな軸が本当にオフラインあるなというふうに思っていて、で一つはやっぱりそのメルカリの証券人口みたいな概念はすごくあって、やっぱりこう取引人口が場所によって違ったりするのでっていうのは一つの軸だったりとか、あとはやっぱりそのアクセスだったりも結構関係するかなと思っていて、例えばものによっては住宅街にあった方がいいサービスもあれば、逆に例えばその何ですかね、出社とか出勤とか通学の途中にこう立ち寄れる場所の方がお客様としては行きやすかったりとか、サービスによってそのあたりは異なると思うんですけども、そういったアクセスを考えたりとか、そうですね、結構いろんな基準で場所は選んでたりしますね。
実際そのメルカリさんのユーザーデータとか伺ってもいいんですか？
そうですね、メルカリのユーザーデータで言うと、そうですね、例えば、今出していただいているものだと、今、メルカリの左が実際に登録しているお客様のデータになるんですけれども、やっぱり今、これなんか、データがおかしい。
女性の方。
そうですね、20代とか30代の女性が今、一番数としては多くなってまして、それとか左じゃないですね、未登録者が青で、登録者が黒になっていまして。今メルカリの登録者としては20代30代の女性が一番多いという結果になっていますが、まだまだメルカリって今月間2000万の MAU なんですけれども、まだまだ潜在層として3600万人いるんじゃないかってところを考えてまして、じゃあそういったお客様がどういった属性かというと、やっぱりその40、50の、特にやっぱりまだまだ男性も多いってところがあったりしますね。
なるほど。そういう方にとってやっぱアプリを使うのも難しいと思うんですけど、そこのアプリ内でじゃあ発送してくださいって言われて何やればいいか分かんないっていうペインはやっぱ大きいってことですよね。
まさにそうですね。そうですね。で今のその20代30代のメルカリをすでに使ってくださってるお客様って比較的こうスマホのネイティブな方が多くて、今までそのオフラインのこうサポートなく、もう独自でこういろいろ利用の仕方を覚えてくださって学んでくださって使っているお客様かなと思うんですけども、やっぱりメルカリって本当にこの素で分かる通り、体験がすごく1個出品しようとしてもすごく長いんですよね。まずその出品の仕方を理解していただかないといけなくて、で出品した後にまたその、購入者さんとのやり取りが発生して、でその後この辺りが負が多いその発送周りですね、自身で資材を用意していただいて、で梱包していただいて、それを発送拠点に持ち込むっていう、すごくやっぱりこうプロセスが長いもので、そうするとやっぱりこうただただそのアプリを出しただけだと、アプリを使おうとしてもやっぱり使い方がわからないお客様って本当にたくさんまだまだいらっしゃって、そういったお客様をもっともっとサポートしていきたいというところがあって、そうするとただアプリの中ではなくて、もっとこうオフライン側、アプリの外に染み出して、そういったこうサポートサービスを提供していくというところを今取り組んでいるところですね。
なるほど、ありがとうございます。今までのお話を総括すると、社会的観点でいうと、もう今や多分 5% とか 10% ぐらいがメルカリさんからの宅配便になるのかなと思うので、そこのやっぱ負荷を軽減するための取り組みとして、無人出品とかの部分もできるようにしてますというお話もあるかなと思ってまして、ユーザー観点で申し上げますと、やっぱりなかなか発送体験が難しいというところがあるので、かつ今後狙っていきたいようなポテンシャル層に関してはアプリの付け方もちょっと難しいだろうし、なおさらじゃあアプリ外の体験っていうところも重要じゃないかっていうお話でネルロジーさんを設立されて、物流に特化した形でサービスを提供していくっていうふうになったのかなというふうに理解はしてますが、そういった理解でよろしいですかね。
まさにありがとうございます。綺麗に収まっていただいて
ありがとうございます。ちなみにメルロジさんのサービスって多分ポイントとしては、メルカリ内の物流だけじゃなくってオープンプラットフォームとして開放してくるんですよね。
そういうところも将来的な構想として考えていますね。まさにそのメルカリポストみたいなところを今どんどん広げていこうとしてるんですけど、本当にまだ構想段階ではあるんですけども、単にこう我々ってそのなんかメルカリ その発送体験だけを良くしたいってことではなくて、本当にこの物流業界をもっともっとこう良くしたいっていうところがあって、だからこのメルカリポストすらわざわざそのメルカリに絞る必要ないよねっていう、なんか他の企業様の荷物だったりとか、例えば返品された荷物をここに投函していただくとか、そういったことも構想の中には、はい、考えています。
めちゃくちゃスケールでかいですね。
そうですねワクワクします
なんかイメージ、そのもともと AWS Amazon Web Service が Amazon の自社のためのサーバーとして作ったけども、それをオープンプラットフォームとして開放していったみたいなイメージですよね。多分
まさに、はい、オープンプラットフォームの考え方として、はい、近いと思います。
今後楽しみですね。ありがとうございます。一旦パネルディスカッショントピック1に関しては、メルカリさんがなんでメルロジーという会社を設立しなきゃいけなかったか、しようと思ったのかというところの、社会的背景とか、あとはユーザーの課題というところに関して深掘ってお話を伺ってまいりました。ちょっと質問いただいてますけど、この後回収するので先にトピック2の方をさせてください。 じゃあトピック2、ここが多分皆さん気になるポイントですね。じゃあ実際どうやってアプリ外の顧客課題って解決すればいいんですかっていうところのプロセスですねをメレロジさんに伺っていければと思っております。はい、
はい、
まず課題発見から課題検証までの流れ、ざっくりでどういう感じでやっていくかの部分伺ってもいいですか。
はいですね、これも1個スライドありました。 ありがとうございます。そうですね、ここはそのアプリの中の体験作りと非常にプロセスは似てるというか、まあ、やってることは本当に同じなのかなと思っています。まずは当然のことではあるんですけど、お客様の課題を徹底的に見極めるというところで、メルカリだともしすでにあれば行動ログの分析をしたりとか、あとはアンケートユーザーインタビューを使いながらお客様の声を吸い上げるってことをして、お客様の課題がどこにあるのかっていうのを特定するってことをやってます。でその後実際にその課題に対してどういうソリューションがあるのかっていうのを企画して、で例えばここで一度また再度アンケート調査を実施したりとか、インタビューを実施してコンセプト調査みたいなことをやって、お客様が本当にこの施策で刺さるのかみたいなのを検証したりしてます。でここでそうですね、想定インパクトみたいな売上規模を出したりだとか、あとは実際にこれにかかる費用作成みたいなことをして、よりその企画としての精度を上げていくっていうのをこの2番のところでやってます。で3番目として POC 実証実験ですね。特に本当にメルカリメルロジの特徴だなと思うのは、この 1,2,3 のプロセスというか、3番まで本当にスピーディーに進めていくっていうところが特徴だなと思うんですけども、まずは本当にちっちゃく世の中に出していくってところを非常に大事だと考えていて、はい、この実証実験を素早くやっていく。で、まあ、そこで改めていろんな課題が出てきたりとか、あとは当初のその2番で立てた仮説と異なる結果が出ていれば、それがなぜなのかって深掘りをしていく。で、一体この POC でこうこれならいけそうだっていう、こう所感がつかめたら、次にいよいよこう試作化っていうところですね、事業化していく。で最後にさらにそこがこうステップとして KPI を設定してクリアできれば、グロースマーケを踏んでいくみたいな流れで、試作だったり事業は作られていってる認識です。
ありがとうございます。なんか今1から3の部分が結構早いってお話だったんですけど、アプリ内外、特にそのメルカリさんの場合アプリ外って関わるユーザーむちゃくちゃ多いじゃないですか。
そうですね、
この部分のスピード感、アプリ内外 PM やられててビズデモもやってると思うんですけど、そこの部分比較してなんか違いとかってあります？
そうですね、アプリの中はアプリの中で何かこう開発をするってなると、やっぱりそこの一定コストがかかったりしていて、逆にそのアプリ外の方がむしろ早いっていう感じがしているかもしれないです。試作規模がそもそもちょっと違ったりするので、あんまりこうちゃんとした比較は難しいんですけど、そうですね、こうとにかくそうですね、こうパートナーさんを巻き込んでアプリ外の体験も早く出すっていうのは非常に意識しているところではありますね。
なんかその辺って多分試作事例があるんですよね。
あ、そうですね、ちょっと今日なんかモデルケースとして、それすみません、私が担当したプロジェクトはないのでではないんですけど、結構今日のトピックに非常に合ってる話かなと思ったので、ちょっと持ってきました。メルカリ教室っていうサービスを今、全国1000拠点以上で展開しています。これ何かっていうと、メルカリの認定を受けた専任講師が60分だったり90分間少人数で実際お客様にメルカリの使い方を教えるっていうサービスをやっています。次のページ行っていただいてですね、これ今実際もう本番展開をしているんですけれども、非常に満足度が高いサービスで、アンケート結果だと 90% 以上が満足っていうお答えをいただけたりとか、でまさにちょっと先ほど冒頭にあったまだまだメルカリのその40代60代の女性っていうところの獲得が今もともとできていなかったんですけれども、まあ、メルカリ教室はまさにそういったメルカリがこれまでアプリの中だけだと取り切れなかったお客様っていうのが、まあ、この施策によって獲得できているというものになっています。
このメルカリ教室って多分ドコモさんとも連携されてやってるかなと思うんですけど、前記事拝見した感じだとショッピングセンターとかでもやってるんですよね、確か。
あ、です、そうです、そうです。ドコモさんのお店の中とか、あとショッピングセンターの中とかで、はい、実施しています。私も実際に受けたんですけど、あと90分って長って思うんですけど、あっという間でしたね、本当に。やっぱり、はい、メルカリのサービスっていうか、まあ、出品体験がいかに複雑かっていうのを思い知りましたね。
際やっぱユーザーさんはそれを見て理解はされてるんですかね、ちゃんとどういうふうにやるかってとか。
そうですね、このサービス、メルカリ教室に参加された後の出品率が8割かな、8割超えっていう結果が出ていて、なのでこれきっかけに実際に出品に出品ができたっていうお客様が本当にたくさん出てらっしゃるっていう、はい、結果になってました。
確かそのメルカリステーション、メルカリ教室に関してはそもそもその教室の横にステーションもあるんですよね、確か場所によっては。
あ、そうですね、メルカリステーションっていうメルカリが実際にこう店舗を構えてる丸井さんの中に入ってるんですけども、その中で、はい、メルカリ教室を実施してたりしてますね。
だからその先ほどのちょっと図の方目まぐるしく戻っちゃうんですけど、この出品のやり方分かんないからまず教えてもらうけど、実際やるかどうか分かんないじゃないですか、
うん、
そこをちゃんと行動に移せるようにその場にちゃんと送る場所まで用意しちゃうっていうのがもうなんか一貫してここの部分の発想体験の負を解消する施策ですごい素敵だなっていうのを話聞きながら思いましたね、うん、あとショッピングセンターでやってるってことなんで、やっぱそのユーザー層として欲しいところが先ほどのポテンシャルの話だとやっぱ40代とか50代とかの女性、うん、男性層になるかなと思うんですけど、そこもやっぱマッチはしてるんですよね。
そうですね、そうですね、実際に来られてる来客層と、あと実際にこのメルカリ教室に来られてるお客様というのが一致してるので、はい、
すごいですね、ありがとうございます。じゃあ具体的にこのメルカリ教室をどういうふうにその事業化していったのかというところに関してちょっと伺っていければと思っています。
そうですね、これちょっと先ほどお見せした中グラフなんですけれども、ちょっと実際にそのタスクとタイムラインというところでメルカリ教室でどういったことをやったのかみたいなのを書かせていただいてます。で、課題発見の部分は実はこれ内製してたわけじゃなくて、電通のマクロミンさんと協力して調査をかけていて、でこれが2019年の4月にスタートして、でその後に、そうですね、4月から5月にかけて実際のサービス案に落として、で2019年の5月から7月に実際にこれは日本郵便さんと協業して、まずちっちゃく実証実験っていうのをやったという背景になってます。でこれはなんか本当にまあ、こういったサービスを受けるのかわからない中で始めてたんだけれども、実際いよいよこれを始めたら、こう当初なんか予約でこう電話回線を設けてたら電話回線がパンクするほどありやまなかったみたいな話があって、そこでこの施策担当者はこれならいけるみたいなのを感じて、一気にその後こう事業化、4番の施策化事業化ですねに踏み切ったみたいな話があったっていう
EMF を一瞬で感じた感じですね、それは。
そうですね
ただこの光が丘郵便局選ばれているやっぱその証券の人口とかだとそのファミリー層が多くて40代50代が多そうみたいな仮説に基づいている感じなんですかね。
おそらくそれもありますし、多分やっぱりこうパートナーさんと協業する話ではあるので、こういろいろ多分そのあたりのバランスを取りながら選ばれたのかなとは思いますね。
やっぱスモールスタートでまずは1拠点でちゃんと成果出るかを見極めた上で拡大していくっていう方針を取られてるわけですね。
はい、
そうこれ3ヶ月って書かれてるんですけど、これめちゃくちゃ早いと思うんですけど、実際その今日参加されてる方とか実証実験やられてる方も多いと思うんですけど、皆さんどうですか。だいぶこのメルカリさんの今回のこの3ヶ月早いなってちょっと伺いながら思ったんですけど、これをなんかこのスピード感っていうのはメルカリさんの中では普通なのか、それともそのどうなんですかね。
そうですね、そうですね、特にこの3ヶ月は割と他の施策でもまさにその梱包代行とかもこういったスピード感で進めてたっていう記憶はありますね。ただなんかその精度が高いものを出すっていうことではなく全くなくてですね、本当にいろんな課題はあるんだけれども、課題は一旦置いといてまずはやってみようっていうスタートなので、そうですね、すごく緻密なものいいものが出来上がってこう初めて出すっていうよりは、なんかいろんな課題はもうあるのは承知の上でも、これを検証できたら将来的にはその課題すら解決できるんだったらまずはやっちゃおうよっていう考えで実施してますね。
なるほど、今ちょうどコメントいただきまして早いですって来ましたそうですね、なんかそうです、今のお話とか、まあ、アプリ外に限らずアプリ内も多分関わってくると思っていて、まあ、いいアイデアがあったとしてもやっぱそれを試すまでに時間かかっちゃって課題の賞味期限切れちゃうってパターンは結構あると思うんですよ。
いや本当におっしゃる通りですね。
まあ、スモールスタートでもいいからまずは手をつけてみる、たくさんアイディアを出してやるものの優先度を決めて手を出して、やれ失敗したんだったらすぐ撤退して、うまくいきそうだったら広げていくみたいなアプローチっていうのは、今回 の, そのアプリ内外に限らず全部の部分で共通する重要な点かなって伺いながら思いました、
うん、おっしゃる通りですね。私もあの企画してて、で企画で終わってしまったみたいなことが過去実際に経験があって、改めてなんかその POC を素早く実施して、で、まあ、その実績とともにあのまた社内でこう議論していく大事さみたいなのはすごく思い知ってますね、
なんか特に多分この課題の賞味期限という観点でいうと近年だいぶ早くなってると思うんですよ、
うん、
まあ、マーケティング観点でいうとかなりそのドラスティックに毎日変わってますし、加えてその大きな力、例えばリーガルの観点とかで言ってもその各国の状況っていうのがどんどん日本側にも入ってくるわけじゃないですか、
うんうんうん、
だからこそいいアイディアなんだけど課題賞味期限切れちゃったから検証できませんでしたってもったいないと思うからこそ、うん、まずはやってみる、スモールスタートで初めて検証していくっていうのはやっぱ重要だなってのは今のお話聞きながら思いました、
うん、あとやっぱり試作の担当者としても長くなってしまうとこうモチベーションをこう維持するとか、そのなんか機動力を維持するみたいなのがすごくなんか難しかったなっていうのは本当に過去の経験もあって思うんですけど、にこう実際に何か物事が前に動くとどんどんどんどん本当にそのそうですね、あのモチベーションも高く保ちつつ取り組めるので、なんかこのスピードの速さっていうのはすごく大事だなっていうのはあの、はい、自身の経験からも思いますね。
今の話に関連して伺いたいんですけど、こういった施策やる場合のその体制といいますか、部分多分皆さんになってると思うので伺いたいんですけど、いかがですか？
そうですね、あの基本的には多分この1から5まではあの1人 の, そのオーナー施策の担当者があの一気通貫で見るっていうことが多いかなと思いますね。やっぱりこうあのその施策の担当者の見るというか、非常にやっぱりこのいろんなこう進める課題がある中で、その課題をちゃんとこう乗り越える上ではやっぱり一人の人が見て、ですごくこうウィルを持って取り組むっていうことが大事なんじゃないかなと思っていて、なので一人の人が最初から最後まで見切るっていうのが結構多いかなと思いますね。もちろんちょっとこの5のグロースとかになっていくと全然もっとしっかりチーム体制つけてあのマーケ担当者がつくとかっていうのはあるんですけど、そうですね、そこに至るまでは一人の人が引っ張っていくみたいなのがあの多いんじゃないかなと思いますね。
推進力がすごいですね。これはなんか多分この後のトピックさんの方でなんでそういう推進力があるのかとか、どういうふうにしてその本質的な課題を見つけるのかに関して多分伺えると思うんですけど、なんか今話を伺う感じは推進力が早いし一人で全部すんのすごいなっていう感じを感じました。はい、あとその各ステップの部分で話で言うと、まずその課題発見のプロセス、仮説構築のプロセスがあるかなと思うんですけど、なんかここの部分とかってなんか定量定性どういうふうに使い分けてるとかってありますか？
そうですね、これもあのです、ね、アプリの内外でそこまであの違いはないのかなとは思っているんですけれども、やっぱりこれ多分よく言われてることだと思うんですけども、こう定量データはまずその課題の箇所の特定、いわゆるあのウェアの場所を特定するのに使うっていうことがあのよく行われてるかなと思ってます。でその中で例えばこうアプリの中だと非常にこうデータが整備されていて行動ログが取りやすいので、お客様がどこで離脱したのかっていうのが取りやすいところで行動ログを使うことが多くて、逆に新規サービスとかやっぱりオフラインだとどうしてもこういう緻密な行動ログのデータが取りづらかったりするので、まあ、あのアンケート調査を実施してお客様のどこにこう課題 の, あのペインが大きいのかっていうのを特定するっていうことをやったりしてます。で、まあ、そこの課題の箇所を特定した後に、じゃあそれが、まあ、なぜなのかっていうの深掘りですねをアンケート調査インタビューを実施して、本当にお客様一人一人の声を吸い上げていくみたいな流れで実施していることが多いかなと思います。
じゃあそのアプリ内外というよりはもうここは本当に単純に新規なのか既存なのかみたいな部分で基本は分けてはいるような感じって感じですね。
そうですね、使えるデータは全て使うっていう感じで、アプリの中であればあの行動ログが取れるので、そこがこうプラスアルファ乗っかってくるみたいなイメージ感でいますね。
多分この辺ってサービスフェーズとか課題の大きさごとに検証順番とか方法って異なるんじゃないかなと思うんですけど、この辺メルカリさんで体系化とかされてるんですか？
正直そんなにされてない気がこんなこと言っていいのか分かんないですけど、正直そんなにされてない気はしますね。
ムーさん的にはどういうふうにやられるのが一番いいかなって感じですか？
そうですね、さっきの話にも通ずるんですけれども、やっぱりこう何ですかね、 結構その、企画を作るときにやっぱりこの事業規模とかをもちろん出したりするんですけど、その時にこの定量調査したものを使ったりはするんですけど、なんか結構こう数字遊びにどうしても行っていくとなっちゃうっていうところが非常にあって、もちろん初期のその調査ってすごく大事なんですけども、行っていくといくらでもなんかその利用率の何パーセントを調整するとかってできてしまって、なんかもうそうしてくるとなんかそこ以上の話ってもう深掘ってもただのこう机上の空論しかならないっていうのはあって、なので行ってもちろん使うんですけど、その後はやっぱりこの定性調査で得たお客様の声とかをすごく大事に、なんかこうあとはそうですね、なんかこう自分の中で納得感持てるかというか、本当にこのお客様はこういう課題があってこの施策なら解決できるだろうっていう肌感が持てるところみたいな、腹落ちできるところまでいったらあとはもうすぐに POC に移るみたいなイメージ感でいますね。
なんかやっぱ若干そこはやっぱ文化は関係してそうですよね、カルチャーとかは。
なるほど。
なんか今のお話に関連して先ほどのプロセス戻ると、あの施策化するかどうかとか、あとそのそもそも複数同じ課題に対して複数の解決方法を考えた場合のどれを選ぶかってところが多分重要かなと思うんですけど、どういう優先度で選んでいくとかってあるんですか？
そうですね。一つはそうですね、長期事業ポテンシャルみたいなところを見ることが多くて、まあ、足元を例えばじゃあこれをやった時になんかメルカリとして利益が上がるかとかっていうのは正直全然見られてなくて、ただ、まあ、なんか最終的にこうまず3年スパンとかでしっかりどのくらいのこう売上が立つのかっていうところの視点で見られることがあの多いんじゃないかなと思いますね。なので短期的にうんぬんっていうところはなくて、長期のポテンシャルを見られるってことが多いっていうのと、あとはすごくやっぱり顧客のためになるかっていう、そのさっきのまあ定性的な部分ですね、お客様としてどうあの感じられてるか、満足度の部分とかをすごくなんかあの実際に施策を通すときとかには見られてるポイントな気がしますね。
この顧客っていうのはもうエンドユーザーに限らずステークホルダー全員ってことですよね、多分。
そうですね、ステークホルダー全員ですね、はい。
例えばその物流の観点で言うと、まあ、あの配送業者とかいう話になるかなと思いますけども、全ステークホルダーのためになるかって部分もちゃんと重視されてるってことですね。
そうですね。まさにあのメルカリ教室とかもこの1と2に当てはまる話かなと思っていて、メルカリ教室ってあのやっぱりその結構講師がみっちり教えるので結構コストもかかる話で、なんか単純にその短期で見るとあのそんなにじゃあ利益で見ちゃうとすごくプラスかっていうと全然あのそんなこともないんですけど、ただこれに参加してくださったお客様ってさっき その9割の満足度があったりとか、あと LTV ですね、障害あの価値っていうところがあの実際に出品に至ってくださってその後の継続率も高いっていうのが出ていて、っていうところからやっぱり本当にこれってお客様のためになってるサービスだよねってところがあるからこそ今どんどん拡大していこうっていう話になっていて、なんか短期のこう利益っていうところではなくてあの本質的なあの事業だったりとかお客様に向き合った判断を行えてるんじゃないかなというふうには思います。
なるほど、ありがとうございます。ちょっとあの次のトピックに行ければと思うんですけど、あとその施策の実施する際の注意事項とか失敗談とかもあればぜひ伺いたいんですけど。
そうですね、失敗談、そうですね、なんかこれがまさにちょっとあの今日 このアプリ内外の話みたいなところに通ずるんですけども、過去あの、アプリ側のプロダクトマネージャーやってた時の話ではあるんですけど、やっぱりその時にその自分はあの、メルカリのファッション領域 の売り上げを伸ばすってミッションがあったんですよね。で当時あのプロダクトチームにいて、であのチーム内にエンジニアもいて、で、まあ、その時にこう何か何どういった施策をやろうかって考えた時に結構やっぱりそのアプリの中のことばっかり考えていて、でまあ何かその検索フィルターのこう UI を改善するとかってことをいろいろやってたんですけど、どうしてもこう何か本質的なお客様の例えばこうサイズがわからないとか、はいはい、あの届いたらイメージが違ったとか、あとメルカリってやっぱりすごい何ですかね、あの探しづらいっていうのがあって、あの本当にキーワード入れてサイズとかをこう入れて探さないといいものが見つからなくて、でもこうデパートだったらフラッと歩けばいいもの見つかるっていう、やっぱメルカリまだまだ探しづらいっていう体験があって、まあ、課題は明確なんだけれどもそれをどう解決するかってなった時に、当時の私本当にメルカリの中のアプリの中の施策を考えてたっていうのがあって、なかなか結局成果をこう出せなかったっていうのがあって、 今考えてみるともっともっとなんかこう広げて、例えばあの返品サービスを考えるとか、例えばですけどみたいなことができたんじゃないかなみたいなのは非常に思っていて。
なるほど、確かに確かに。そうですね、あの今のお話だとアプリ内外ってお話もあったんですけど、多分その今回メルカリさんの例で言うとその商材ですね、ファッションって絞った時のそのタッチポイントというんですかね、ファッションをユーザーが体験する時の各課題があると思うんですよね、
うん、
選ぶ際でサイズが合わなかった場合の返品とかいうところのジャーニーがあると思うので、そこの軸も考えないといけないよねって話ですよね。
そうですね、はい。
なんかでもこういう取り組みとか その成功談失敗談とかを社内で共有して試験化していくみたいな仕組みとかはあるんですか？
そうですね、そんなにこうなんか体系だったものがあるわけではないんですけど、結構何でもこうオープンにしていく文化はすごくあって、あのとにかくこうあの社内もですし社外にもこう発信していこうみたいなのは非常にありますね。あのノートに書いたりとか、あとメルカンっていうあの社内法があるんですけど、そこにこう赤裸々にいろんなものを出していくっていうのがあるので、結構なんかあの転職してあの入られた方とかだと、あの初期に結構あのこんなに出していいんだみたいな内部情報を出していいんだって驚かれることが多いっていうのはありますね。
確かにギブをし続けることによって新しい知見が入ってくるとかありますからね。そこはもうどんどんオープンにしていくことによって、うん、同じような業者の方からも多分情報が入ってきますし、違う業者の話も多分入ってくると思うので、すごい素敵な文化だなと思いました、うん、ありがとうございます。トピック2に関しては一旦以上ですかね。で一旦時間も短くなってまいりましたが、Q&A の部分をやっていければと思っております。はい、ご質問ありがとうございます。まず1点目、質問、アプリ外体験を重要視する件について、発送等を必要としないアプリの場合はアプリ外体験は相対的に重要でないとの理解でしょうか、それとも先ほどのアプリ内の可処分がアッパーだという背景からそれでもなおアプリ外が重要だと考えるのでしょうか、例えば YouTube とか Netflix とか。はい、ありがとうございます。まず前者の話からいくと、相対的に重要ではないというのは、まあ言い方次第ではありますけども、確かにオンラインで完結するサービスに関しては相対的に比重は小さくなるというのは答えになるかなと思ってはおります。でただ、おっしゃる通りで、アプリ内の可処分時間というのはアッパーはどんどん来ていますので、どんどん奪い合うのが難しくなっていますという背景がありますので、 YouTube とか Netflix みたいなその、基本的にオンラインで完結するようなサービスに関してもアプリ外でできることは大量にあると思っています。例えばその何でしょうね、なぜ YouTube、Netflix を開くかというと、単純に映画を楽しむ時間があるからってユーザーもいる一方で、なんとなく開くユーザーさんも多分 YouTube とかだと多いと思うんですね。なのでそのアプリを使おうというモチベーションがないユーザーに対して、いかに無意識のモチベーションをつけることができるかみたいなところに関しては、まさにアプリ外でのコミュニケーションが効いてくるところかなと思うので、まあ、ちょっと長くなってしまいましたけども、結論としてはアプリ内で完結するものに関しても、比重は小さいけれども、しっかりとやっていく必要性があるというのが答えになるかなと思っております。はい。この辺どうですか、キムさん。
そうですね、まさにおっしゃっていただいたところかなと思います。特にあの今回あのメルカリの話を中心にさせていただいたんですけど、メルカリ特にやっぱりそのオフラインの体験が非常にあの多いので、よりそのそうです、ね、アプリ外体験が重要ってところがあると思うんですけれども、うん、そこはあの強弱の違いなんじゃないかなって思いますね、はい、
ありがとうございます。はい、次の質問です。ありがとうございます。質問、POC に関して、これメルカリさんの質問ですかね。他社を含む検証って合意形成に時間かかったり、小さくしようとしすぎて本来やりたかったことから遠のくみたいなネガティブケースが想定されると思うんですが、それが早くできるコツや気をつけてる観点みたいなのはありますか？メルカリさんが物流領域に関してはデマンドサイドだからみたいな、組みやすいっていうのがあったりするんですかね？というご質問ですが、いかがでしょうか？
すごいいい質問をありがとうございます。なんかおっしゃる通り、そういうなんか本来やりたかったことから遠のいちゃうみたいなことはあるあるだと思うんですけど、結構なんかその初期にやっぱり POC で検証すべきことみたいなのはしっかり言語化して、で例えばこうステークホルダーさんがいる場合にはそこもしっかりあの冒頭の POC の意義みたいなところを握るっていうのはやってると思いますね。なので結構その本質的な課題とそうじゃない課題みたいなところをあの切り分けて、これだったら別に今回検証しなくてもあの将来的になんとかなるよねっていう場所と関して、あの例えばニーズ検証だったりとか、ここは検証しなきゃいけないのでぶらせないみたいなところをしっかり分けて考えてるんだと思います。
なんかこれめちゃくちゃ参考になりますね、ありがとうございますはい、ご質問ありがとうございます。最後3点目、今いただいている質問になります。課題の賞味期限が切れることは具体的にどんなネガティブな要素があるのですが、 あるのですか？単純に課題がなくなっただけではなく、他社が解決してしまって競争に負けるって意味ですか？ありがとうございます。課題の賞味期限が切れるってことは、まあ、ニーズがなくなるってことなので、おっしゃる通り、課題がなくなっただけっていうふうに見ることもできるんですけども、もう少し見方を変えてみると、その課題を解決するための前提で作っていた体制とか、施策とか、リソースっていうのが全部無駄になってしまう。ゼロに返してしまうということになりますので、そこの部分がもったいないという観点でネガティブかなと思ってはおります。なのでまあ柔軟にその状況に合わせて、課題の賞味期限がいつまでなのか、で次出てくる課題何なのかというところを見据えて、アプリ外体験、アプリ内体験を良くしていくというのが重要なのかなと思っておりますが、この辺キムさんいかがですか？
そうですね、なんかあの社内の課題の賞味期限みたいなのもなんかあるなって今聞いてて思ったんですけど、なんとなくその社内で今こういう目標を持ってるからこういうことが大事だけど、じゃ あの次 の年になると別の今目標になっちゃうから優先順位が下がっちゃうみたいな話もあれば、あとはやっぱりその課題としてはあるんだけれども、なんか一定そのなんかこう半年とか取り組んでいくと、どんどんあのなんですかね、その当初の課題意識みたいなのが社内の雰囲気としてどんどん下がっていってしまうみたいな。ただなんか半年取り組んだけど結局ものにならなかったってことは、何かその課題があるんだよねっていう、その課題がちっちゃいのか、まあ、それともやっぱりいろんなこう例えばリーガル的な要素があって取り組めない課題なんだよねみたいな、なんかマインドが社内にできてしまって、次からもその、 あの課題には着手しなくなっちゃうみたいな、はい、そういうなんとなくこう雰囲気的なあの社内の賞味期限みたいなのもあるよなっていうのは聞いてて思いました。
社内の課題賞味期限大事ですね。しましたありがとうございます。はい、あともう一つご質問いただいています。アップをリリースしたてのサービスについても同様にアップ外体験を重視した方が良いのでしょうか？そうですね、これ確かに難しいな。リリースしたてのサービスか、アップ外体験、まあ、そうですね、アプリ外体験が含まれているようなアプリの場合はアップリリースしたてだとしても、どちらの方に本質的な課題があるかを見極めてやっていく重要性は高いと思っていますと、まあ、例えばですね、ちょっと極論ですけど EC アプリなんだけども、アプリはすごい UI いいですと、でただ品揃えむちゃくちゃ悪いですで、と入ってくる商品というのはむちゃくちゃ悪いですという状況だったら、本質的な課題って絶対マーチャンダイジングの方じゃないですか。でなると、あのアプリをいくら良くしたとしても本質的な課題解決できてないんで、ユーザーは定着しないってことになるので、リリースしたてだろうとリリースした後だろうと、課題がどっちの方が大きいのかって部分を見極める、フェーズっていうよりは多分どちらの方が課題が本質的なのかっていうところを見極める方が重要なんじゃないかなと個人的には思ってはいます、うん、この辺キムさんいかがですか？
そうですね、あんまりいい付け答えられる回答がないんですけれども、そうですね、なんかやっぱり優先順位の話ではあると思うので、なんかアプリの体験っていうところをまずやっぱりいち早く、あの何ですかね、あの仮説検証していくべきタイミングであれば、もちろんアプリ内に優先すべきだと思うんですけど、タイミング次第なのかなと思います。
はい、ありがとうございます。一旦もう一個だけいっちゃいましょうか。はい、 POC を早く回すために意識していることはありますか？ありがとうございます。こちらどうですか？
そうですね、やっぱりあの課題はいろいろある中で、課題は課題と認識した上で棚上げしちゃうみたいなことはやってる気がします。それは将来的には例えば開発するときには考慮しなきゃいけないけど、一旦まず今のそのニーズ検証する上では、今はいらない機能だよねとか、いらない実装だよね、オペレーションだよねっていうところで切り分けて進めるみたいなことはやってるかなと思いますね。
あとその社内外のステークホルダーの巻き込み方とかで、なんかコツとかってあったりするんですか？
そうですね、そうですね、社内外のステークホルダーの巻き込み方、
ちょっと鋭角すぎました今の
そうですね、例えばなんかそのこの話しちゃっていいのか分かんないんですけど、例えばなんかこうなんか費用的に例えばこうネックになってるんだったら、全然こう例えば検証だったらメルカリが持っちゃって進めていいよねとか、なんかそういう感覚はやっぱりさっきの話に通ずるんですけど、なんか POC だからまずはあのいろんな課題とかコストとかもあるけど、そこは一旦置いといて、まずは進めることを重視するみたいなことはやってる気はしますね。
まあ、結論としては、目的はやることじゃなくて、ちゃんと仮説を検証することだから、あの全部完璧にやるんじゃなくて、 まずは妥協するポイント見つけながらやっていくみたいな感じなんですかね。
うんうんうんうん。それがありがとうございます。はい。
3つ目のポイントだそうです。あと結構時間が短くなってきたんですけど、意外と質問来ますね、これ。
ありがたい。あとこのファッションカテゴリーの金色と銀色は超いいフィードバックをいただいたなと思って、確かにめちゃくちゃ欲しいと思いました。
個人的なリクエストです。ファッションでは検索の際、色のカテゴリーで金色と銀色欲しいです。おお、すごい、なんかサービスの改善に関する。
これすごいありがたい。メルカリを使ってくださってる方のご意見ですね。
ちょっとトピックさん行く前に最後1個だけ、お話しさせてください。事業インパクトの精緻化はどの程度行われていますか。これ多分先ほどの話だとなんかまあ風遊びになっちゃうからある程度までしかやらないって話だと思うんですけど、そこをどの程度やるかって感じですよね。
そうですね、どの程度、結構個人的にはこれで荒いんじゃないかくらいで留めてることが多いですね。なんかそれ以上やっても別にこうノーロジックになっていくというか、なんかそのただのこうシミュレーションでしかない範疇になっていくともう止めちゃってる気はします。ただなんかそうですね、ストーリーとして例えばなんかこうこの施策やれば一定この新規のこういう属性が取れるからあのここの事業インパクトが出るんじゃないかっていうストーリー立てとかはするんですけど、じゃあなんかその何パーセント取れるんだっけみたいなところになっていくと、もう松竹梅と置いちゃってそれで完了みたいな、そういうことが多いです。
松竹梅は確かにあるかもしれないですね。悲観シナリオ、現実シナリオ楽観とかでなんか出してくるとかはまああるかもしれないですね。でもどこまで行ってもやっぱ精緻化はできちゃうので、できちゃうからこそ、まあ、風遊びにならないようにちゃんと認識合わせながらやっていくって感じですよね、ありがとうございます。はい、じゃあ一旦ちょっとご質問まだあるかもしれないですけど先に進めさせていただければと思います。最後トピック3、真の顧客体験の磨き込みとはですね、こちら改めてそのメルカリさんがアプリ外体験改善を重視する理由に関して出してるんですけど、こちらいかがでしょうか。
そうですね、実際にそのよくメルカリのユーザーインターフェースってもうこのテレビ CM から実際お客様出品体験から、あと梱包自体はコンビニさんとかであの販売してるんですけど、もうそこも含め、でさらにその梱包体験含め、あとは例えばコンビニとか郵便局だったりとか窓口で持っていくその発送体験全てがあのユーザーインターフェースだよねっていうところを考えてます。もちろんアプリの中だけで言うとこの3,4,5 がアプリの中なんですけど、そうじゃなくてこの0から8番まで全てがあのメルカリのアプリのユーザーインターフェースだよねっていう考え方をしているというものになってます。
なんか多分今のこのお話伺ってると、そのアプリ内で完結するようなサービスに関しても同じかなと思っていて、例えばそのマッチングアプリとかってあの広告結構男性向けはえぐいコンテンツとかあったりするわけですね。でただあのストアに行ってみると全然そんなことなかったりして、でアプリ内に入っても全然違うとかあったりするので、今のお話だとその広告だと全然違う属性があって、アプリ内では全然違うコンテンツがあるとかだと全然やっぱ期待値変わってくるじゃないですか。なんかやっぱアプリ内で完結するようなサービスに関しても、やっぱそのサービスの提供しているタッチポイント全部、エンドユーザーとかステークホルダーが全部触れるポイントっていうのはやっぱインターフェースとして捉えなきゃいけないっていうのは意識しなきゃいけないなっていうのはちょっと感じましたね。ありがとうございます。でここの部分とかをじゃあなんかどういうふうに考えていけばいいのかっていうのをちょっとキムさん流の話を伺えればと思ってるんですけど、本質的な課題をどのように発見するか解決するかに関してちょっと伺えればと思ってます。
そうですね、やっぱり結構その主観であると思ってて、特にあのメルカリみたいなその C 向けサービスだと自身がやっぱりあのユーザーなので、いつでもこの自分の主観ってあって、それってじゃあなんかバイアスなのかみたいな、だから N1 のただの意見なのか、それともこうメルカリのお客さん全体が持ってるのかみたいなのは結構その自分の中でもなんかいろんなこうプロコンはもちろんあったりするんですけど、なんかふとこう思ったのは逆にこの主観を戦略的に利用してやろうみたいなことは開き直って最近は思っていて、なんかもちろんあの訂正情報とか定量情報とかは参考にした上ではあるんですけど、やっぱりこうなんか施策担当者としてなんか自分がこう絶対これ使いたいとかこれならいけるみたいな感覚を持つことって非常に大事だなと思っていて、なんか今こうメルカリにある施策ってやっぱりもうあの誰もが絶対これいいよね、絶対課題何の課題もなくそのまますぐに実行できるよねみたいなものってもうあんまりないんじゃないかなと思っていて、やっぱり何か施策をやろうとするとなんか後からこうリーガルな観点とかセキュリティ観点とかあのいろんな問題が出てくる中で、それを乗り越えるためにはやっぱりこの強いこう主観というかこれならいけるみたいな感覚が施策担当者には必要なんじゃないかなと思っていて、なのでこう戦略的に主観を利用するみたいなことは 心がけてるというか、なんか悟りを開いたっていうのもあります。
やっぱ出発点はあくまで自分ごと化しないと始まらないってことですよね。
そうですね、はい。
なるほど、ありがとうございます。これは本当になんか 2C サービスに限らず 2B でも共通する内容かなと思うので非常に参考になりました。ありがとうございます。ちょっとお時間17時なんですけど、ここまででご質問とかまだ追加でしたい方いますか？あればそのチャット欄とかであとか打ってもらえれば後で回収できるのでちょっと先に締めだけさせてください。最後にちょっとお時間伸びそうですけど、まとめだけさせてください。まとめとしましては、真のアプリ改善の部分でいきますと、真の顧客体験改善というのは徹底的なユーザー理解から始める。でこれ多分その自分ごと化して始めるところがまずその原本にあると思うんですけど、その上でユーザー理解を始めなきゃいけませんというところがありますと。でアプリ外体験改善することによるそのメリットとしては、認知してるんだけども利用まだしてないよというユーザーさんとかを後押しできるというところがあるかなと思っていますと。で最後が一番大事なところ、ユーザーはすべてのタッチポイントをそのサービスとして捉える、インターフェースとして捉えるというところがありますので、ステップ個別の最適化じゃなくてですね、ユーザージャーニー全体を俯瞰した全体最適のマーケティングとか、でマーケティングといってのはそのプロモーションだけじゃなくてプロダクトとかプライスとかプレイス全部含めて取り組み思考をやっていく必要性があるのかなと思っておりますが、キングさんこの辺に関していかがでしょうか？
いや、すいません、こんな時間がちょっと押し押しの中サクッと綺麗にまとめていただいてありがとうございます。
はい、大丈夫ですかね。そしてちょっと最後お知らせになります。この後の Q&A コーナー、もしお時間許す限りはご参加ください。まずじゃあメルロジさんのお知らせお願いします。
あ、はい。なんかだいぶ押していて、ちょっとなんかあまりこうもっともっとお話ししたかったことがあるんですけど、こんな中ちょっと告知をさせてください。メルロジ本当にできたばっかりの会社なんですけど、今絶賛一緒に事業を推進していただける仲間を募集していて、こちらに記載の通り各種募集を仲間を募集しているので、ぜひぜひ職種説明リンクから飛んでみてください。私も物流未経験なんですけれども、その中でこういっただからこそメルカリの 2C の気持ちが分かるっていうところで取り組んでいたりするので、はい、ぜひぜひまずはリンクを開いてみてください。
チャットの方に今ご案内の方をお送りしたので、ぜひそちらからご覧ください。最後弊社のご紹介になります。そもそもなんで今回弊社が主催してるのか話になると思うんですけど、弊社ですね、アプリ内外のあらゆる顧客接点のデータっていうのを集約して、最適なタイミングとかユーザーに対して最適な方法でコミュニケーションを取ってエンゲージメントを向上させることができるカスタマーエンゲージメントプラットフォームリプロを提供させていただいております。でアプリ外体験重要だよねって話はしてる一方で、やっぱアプリ内体験の重要性もあったりするので、ぜひですねその部分でお困りの方は、こちらご相談いただければと思います。あと再びのご案内になりますけれども、視聴後のアンケート特典のご案内になります。こちらご覧いただいた方ですね、こちらの QR コードからですね、ご回答いただけますと、本日の内容をさらにパワーアップした内容の、結構長い文章だった気がするんですけど、その文章の方をお送りしますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。あと最後、本当にこれが最後なんですけど、アプリビジネス、アプリマーケティングの最先端がわかるアップマーケティングカンファレンス2022を今年も開催いたします。オンライン開催で、完全無料で2022年1月19日と20日、デイ2にわたってやってまいります。私もデイ1のスペシャルセッションの方に登壇させていただきますので、ぜひ皆さんよろしければ、覗きに来てもらえると嬉しいです。こちらも多分チャットの方にご案内がいくかと思います。はい、ということで一旦ですね、本編は以上になりますが、ご質問ここまでで追加でされたい方いますか？どうですか？今のところない。大丈夫そう。はい。じゃあ、もしまだ書いてる方とかいらっしゃれば、あとか打ってもらえれば大丈夫ですけど、いなそうですかね。はい。じゃあ、そうしましたら、すみません、ちょっとお時間延びましたけども、本日のアプリマーケティングセミナーですね。ちょっとタイトル忘れちゃったな。今更聞けないアプリマーケティングアプリ外体験編、全4回にわたってお送りしてまいりましたけれども、今回で最終回になりましたので、はい、皆様、お忙しい中今回はご参加いただきましてありがとうございました。今回のですねセミナーに関してもぜひご意見など伺えればと思いますので、アンケートの方ご回答をよろしくお願いします。ではキムさん、ありがとうございました。またよろしくお願いします。
ありがとうございました。今日は、はい、こんな平日の中お聞きいただいてありがとうございました。
はい、それでは皆さんありがとうございました。失礼します。